聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編149編1から9節、旧約聖書の1055ページです。
聖書をお読みします。詩編149編1節から9節。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え。聖徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ。シオンの子らは己の王にあって楽しめ。踊りを持って皆を賛美せよ。タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いを持って貧しい者を飾られる。聖徒たちは栄光の中で喜び勇め、己の床の上で高らかに歌え。彼らの口には神への称賛、彼らの手には諸刃の剣があるように。それは国々に復讐し、国ためを凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の枷で彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため。それはすべての生徒の誉れである。ハレルヤ。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書詩編149編1から9節を通して、新しい歌を歌えと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ハレルヤという言葉から始まります。そういった詩編が続きますので、このあたりをハレルヤ詩編というふうに呼びますけれども、神様を褒め称える、そういう意味です。そういう意味ではこの詩編の中でも最も詩編らしいと言ってもいい。そしてこの3節までは特にいろいろな詩編の中にも登場する大変有名なフレーズです。新しい歌を歌え、今までの曲では全く足りなくなるほど新しい感謝やそれから感動が生まれてくる、そういう賛美の姿を表していると思うんです。二節には、シオンの子らは己の王にあって楽しめ、踊りを持って皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。今から2500年ぐらい前の礼拝の姿には踊りがあり、タンバリンと盾ごと、そういったものが礼拝の中に流れていたんだな。そしてこの149編もそういう伴奏に合わせてみんなが一斉に歌ってたんだろうと思うんです。この詩編らしさというものがどこにあるのかというと、4節にあると思います。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。この貧しいものを飾られるというところに、この詩編の作者が心を動かされたところじゃないかなというふうに思うんです。詩編というのは歴史を書いた本ではありません。誰かの物語を書いた本ではなくて、歌の歌詞です。みんなで歌うために書かれたものが、音楽がなくなって歌詞だけが残ったのが詩編だと考えていいと思います。みんなで歌う、そのための工夫がいろんなところにあります。ですから歴史を書くのとは違う、そういう形ではないんですけども、歌いたい人が何かを歌いたかったんです。それを、歌の形にして書いたものが詩編です。ですからこの人が 何で一番感動したんだろう、そういうところがあるはずなんですね。で、それがこの4節の救いをもって貧しいものを飾られる、 ここにあるんじゃないかと思うんです。この詩編の作者は当然貧しい人でした。王様というよりは貧しい人、心の持ちようが貧しいというわけではなくて、おそらく社会的にも経済的にも貧しい人だったんだろうと思います。そういう貧しい私が神様によって、主によってというのは神様のことを指す言葉ですが、主によって飾られた。そこにこのハレルヤって神様に叫びたくなるような感動が彼にあったんです。神様に飾られる。一体どういうことだろうな。これがですね、今日の詩編のこの歌の後半に出てくる大切なこの詩人の歌いたかったことですね。で、飾ってもらうというのは、当然これは素敵な服を着せてもらう時によく使われます。アメリカのホームレスの人を支援する人たちの動画を見たことがあります。一人の、ホームレスの方が連れてこられて、ひげもぼうぼうで、もう髪もボサボサで、して着てる服も非常にこう古い服でした。そして姿勢も曲がってうなだれてきた人がカメラの前に連れて行かれる。そしてその人はですね、ある美容室で、おそらく6時間ぐらいだったと思うんですけども、数時間かけて、そしてその髪をですね、きれいにカットされ、それひげもすごくかっこよく整えられて、そして彼には、きれいなこのワイシャツとスーツが、そしてネクタイが、またそれはちゃんとしたコーディネーターの人が、きちんと着せて、そして彼はですね、初めてその終わった後に数時間後の自分の姿を鏡で見るわけです。もう見違えるようなその姿に彼は驚きながら、それをしてくれた美容師にですね、抱きついて喜びを表すわけですね。もう彼はですね、この後支援団体の、手伝った斡旋によって、しっかりとした仕事を続けられるようになったそうです。もうその姿勢だけで、もうその服を着替えただけで、もう彼の背筋はピーンって伸びて、もうなんかアメリカのすごいかっこいいビジネスマンのような姿に変わりました。私も何人かのホームレスの人たちと関わったことがありますけれども、市役所で大変上の立場だった方もあれば、大変優秀な人たちもいました。でも何かのきっかけで働く意欲がなくなり、そしていつの間にかいろいろな段ボールの家で住んだり、その、日雇いのお金でしか住めないような場所に住むようになっていくわけです。その人も多分そうだったと思うんです。でも着飾ってもらったら、その人の中に思い出すというか、目覚めるというか、勇気や気力が湧いてくる。これが自分なのだ。支援者の人たちも、いろんな支援を繰り返す中で、積み上げていく中で、その人の心の内に湧いてくる勇気とか気力、どんなふうにしたらいいのだろうか。それがこうして着飾るということによって、形を整えるということによってもできるんだということで、おそらくこの活動が始められたんだろうなと思うんです。それは大変私たちの身近なところでも重要なことだと思うんですね。で、この詩編を書いた詩人は、どんなふうにして着飾ってもらえたのか。それはですね、今のホームレスの人たちもそうだったように、この詩編の作者も貧しい人、貧しいものをというふうに書いてあるように、その貧しさというものを表す場所が、五節の、 己の床の上で高らかに歌えという、床の上で、まあ、ベッドですね、寝床の上で高らかに歌え、寝床の上で神様を賛美するって一体どういうことだろう。これもですね、もちろん何かこう歴史を書いている本ではありませんので、ゴロゴロとベッドの上で寝転がっているというその姿を表しているわけではなくて、この人の境遇や気持ちを表しているんです。それはまさに寝ているような場所、起きれない場所です。逆に言えば朝起きる気力が湧かないということ、それはいろいろな理由がありますけれども、一日を始める力が湧かないというのは大変つらい場所です。それがこの床の上、この詩人もそういうことを味わっていたのではないかと思います。そうでなければこの表現は決して思いつかない表現です。床の上で神様を高らかに歌わえ、こんなことを思いつくのはやはりこの人がもう自分は寝床から起き上がれないほど気力がない中でということを思ってたからだと思うんです。そこで着飾ってもらう、何によって着飾ってもらうのか、6節で、彼らの口には神への称賛、彼らの口には神への称賛、彼らの手にはもろ刃の剣があるように。ちょっと物騒な着飾り方ですね。その剣は何に使うのか。7節、それは国々に復讐し国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄の笠で彼らの貴族たちを縛るため。明らかに地位の高い人たちに対する復讐の念に燃えているというのがよくわかります。王様とか貴族へと、もちろんそういうことができるわけではありません。でも彼が貧しいものと言われている、その原因にはこういう権力を振りかざす人たちによって苦しめられていることがあったのではないかと思うんです。例えば2500年ぐらい前のイスラエルの人たちはペルシャ帝国というところで大きな大国に支配されて生きていました。おそらくそういう時代にこの詩編は作られたと思うんですけれども、ペルシャ帝国時代のイスラエルは、占領されていたイスラエルは大変高い税金に苦しめられていたことが分かっています。どうにもならない社会の仕組みであっても苦しめられて立ち上がる気力が失せてしまう、そういう床の上、ベッドの上、そういうことは私たちの会社や友達の間でもそういうことに強いられる緊張に通じるものがあるのではないかと思います。今はパワーハラスメントという言葉がありますけれども、でもそういうことに範疇に入らないようなものでも私たちを苦しめるような言葉や態度、自分の立場から言えばもう言われっぱなしでしかしょうがないような、他の人からも気遣ってもらえることもないような、ある意味そういう貧しさを味わって、朝になっても起きる気力が湧いてこない、それは大人であっても子供であっても直面するしている人もあると思います。でもこの人はその床の上で諸刃の剣を手にした、神様から着飾ってもらったっていうんです。諸刃の剣で着飾る、どれだけの力があるんだ。 でもちろんそれは本当の剣を手に持つわけではありません。これもこの歌として表現されているものですが、じゃあそれは何なんだろうか。その諸刃の剣でこの自分を苦しめている者たちに復讐をするんだ。でもその復讐をするにしても、その剣も持ってないのに、剣を持っているかのように彼はどうして思えるのか。それが9節。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。書き記された裁きというのは、これは神様がしてくださるという意味です。神様がなされるということを意味する言葉です。裁きというのは、悪い人には悪いことをした人には悪い報い、良いことをした人には良い報いがある、そういうことを裁きというふうに聖書ではよく出てくる言葉です。ただの裁判とはちょっと違います。判決とはちょっと違うんです。報いを与えるというところまで非常に踏み込んだ言葉です。その自分に対して自分を苦しめている人たちが、に、こう自分が復讐するのではなくて、諸刃の剣を自分が手にするということは、神様が私のために立ち上がって彼らに復讐をしてくださる、裁きを与えてくださる。それを彼はその寝床の中で気がついた。あのホームレスの人がこう自分の姿を鏡で見て、これが私の姿だって気がついたように、あ、私にはこの諸刃の剣があるんだ、それは私が彼らに向かって手を挙げるのではなくて、神様が私の代わりに私のために立ち上がってくださるということに気づいたということです。これが彼が寝床の中でこのことに気づいたときに、彼はハレルヤーと高らかに歌う人に変わったんです。そうだ、それが私の本当の姿だ。これが私の本当の姿。9節で、それはすべての生徒の誉れである。神様を信じて頼る私にとって一番の自慢は何か。神様が私のために立ち上がってくださることだ。それが私の自慢だ。誇れることだ。すべての生徒の誉れというのはそういう意味です。そして一緒に同じような境遇の中にいる人たちも一緒に賛美を捧げよう。ハレルヤと言おう。これが一節にある生徒の集まりで主への賛美を。五節には、生徒たちは栄光の中で喜びさめ。一人ではなくて、同じように、ベッドの中で立ち上がれない、みんなに声をかけて、一緒に立ち上がろう。そういう仲間がいるわけです。神様は必ず私のために立ち上がってくださる方だ。ルカの福音書の18章の1節から8節をちょっと開いてみましょう。ルカの福音書の18章の1節から8節。152ページです。この詩篇の作者が手にした諸刃の剣とは一体何だったのかということをイエス様が非常にわかりやすく教えてくださっている例え話が、新約聖書の152ページ、新約聖書152ページ、ルカの福音書の18章です。1節から8節までを読みます。18章の1節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。 その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。貧しい、やもめ、未亡人、この時代、ほとんど収入の道が断たれていました。福祉制度もない、そういう中で大変辛い生活をしなければならない人が、なお、不正なことに苦しめられているときに、彼女が最後に頼ったのが裁判でした。しかし、悪徳裁判官、賄賂を払うことのできない彼女のためには動こうとしない。しかし、ついにそのしつこさに面倒くさくなって裁判をしたというひどい話です。とんでもない話ですけれども、ましてや、私たちを愛して、特別にです。しかも特別に愛しているということを、先民というふうにこう、七節に書いてありますけれども、特別に愛するものとして選んだ私たちを、のその苦しみを、放っていくはずはない。速やかに、すぐに立ち上がる。それが、私たちの父なる神様だ。だから、失望しないで祈りなさい。諦めないで祈り続けなさい。イエス様は私たちの床の上にいて動けなくなっている私たちのうめきを決して見過ごしにはしない。手にもろ刃の剣を持ったあなたの姿を気づけ。そのもろ刃の剣とは失望しないで祈ることでした。それをですね、さらにパウロは、ここに書いて、詩編にあるように、聞かざるようにして、私たちが祈るということについて、神様からその聞かざるように、それと同じだというふうに、エペソ人への手紙6章で描いています。エペソ人への手紙の6章13節を最後に開きたいと思います。新約聖書の381ページです。新約聖書の381ページ、エペソ人への手紙の6章、10節から読みます。10節から17節までを、18節までを読みます。エペソ人への手紙の6章381ページです。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げ、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。 すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。諸刃の剣をパウロは知っていましたけれども、さらに全身を覆うような武具を持って立ち上がりなさい。それはすべての祈りと願いを用いて、悪魔の策略、それは私たちが神様に失望していくことを指します。そこに向かって立ち向かっていく姿を、神様に失望して気力が失せていく私たちに対して、私たちがどうやって戦っていくのか。それは、あの悪徳裁判官のイエス様の例え話で、イエス様が失望しないで祈り続けるようにと言ったことを、パウロはさらにここで、神のすべての武具を身につけて立ち上がれと。主に信頼して力を得ていき、そしてこの床の上で立ち上がって、神様からの力によって賛美をするものになるように、私たちはそういうこの床の上で、私たちはそういった意味で本当に勇ましくしようにも、なかなか現実は難しい、本当に気力の失せてしまうような毎日の中に置かれていると思います。でもそういう中で、もう一度この言葉に励まされて、今週失望しないでどんな時でも祈るべきであるということ、それこそ私たちの諸刃の剣であり、私たちが立ち上がるための神様が私たちに与えてくださる、着飾らせてくださっている姿だと思います。もう一度鏡に映る新しい私たちの姿を今週思い描きながら立ち上がれるようになりたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に置かれている現実は大変厳しく、気力を失わせることばかりであります。そういう中でなお、もう一度この言葉に押し出されるように、どうぞもう一回、私たちはどのような武具を身につけているものなのか、鏡に映る姿を見て背筋を伸ばせるようなものになれるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。